一般質問。市政全般に関する一般質問は、11月29日、12月2日、3日、4日の計4日間にわたって行われ、17人の議員が質問をしました。その主なものは次の通りです。なお、一般質問は、提案された議案に対して説明や所見を求める議案質疑とは違い、市長等の執行機関が行う行政全般に対し、事務の執行状況や将来における政策方針などについて疑問を正したり、報告や説明を求めたりするものです。また、一般質問は定例会でのみ認められるもので、臨時会では行われません。はじめに、藤沢議員の質問です。藤沢議員、入札参加申請で規定する地元業者とは、総務部長、市内に本店、支店、または主たる事務所、営業所を有するものと規定しており、すべての業種において共通である。藤沢議員、自治体によっては申請を調査し、実態がないと判断すれば指名しない。筑西市ではそういう業者を把握しているか。総務部長、実態があるかないかの判断は難しいが、様々な情報をもとに業者選定を行っている。藤沢議員、随意契約において地元業者以外との契約はどのくらいあるか。総務部長、規定の金額以上で内容が特殊なものは110件中78件であるが、規定の金額に満たないものについては各担当課がそれぞれ契約している。藤沢議員、各担当課のことはわからないということだが、地元の仕事は地元業者でやるという認識は？総務部長、大切だと考えるが、市内に専門業者がいない場合もある。それ以外は総務部長名で市内業者を使うよう通知している。藤沢議員、その確認作業は？総務部長、随意契約の中身については各担当部署に任せており、すべてを把握してはいない。今後、全庁的にどういった状況か調査することも検討していく。藤沢議員は他に、台風19号の対応、自治体ポイント制度、ながら見守り、他質問しました。次に、三沢議員の質問です。三沢議員、民生委員の方が災害要援護者に話を伺った中で、避難所まで遠すぎる、なぜ近くの小学校や公民館を使わないのか、等の意見が出た。また、避難所まで行く足がないと市に相談をしたが、タクシーで来るよう返答された方もいる。災害要援護者に対する災害発生時の避難への対応、支援は？保健福祉部長、台風19号は超大型と予測されており、上陸する前日に各民生委員には要援護者に対し、避難準備、高齢者等避難開始発令の際の周知や、避難所までの避難誘導支援をお願いし、対応をいただいた。三沢議員、他の自治体では、ゆとりを持ってマイクロバス等を巡回し、避難所まで希望者の移動を行っている。本市でも避難時の事故等を防ぐため、同様の方法は取れないか。市民環境部長、本市では、鬼怒川西側の下川島地区において、結城市立結城東中学校への広域避難が予定されているが、近接しており、対象人数も少人数であるため、バスによる広域避難の予定はない。三沢議員、緊急時に限り、本庁舎に隣接する立体駐車場を一時的短時間の指定緊急避難所として活用できないか。市民環境部長、制度上は可能だが、一時的な避難所として活用することについては、安全面や運営面等の課題があり、慎重な検討が必要である。三沢議員は他に、事前災害対策、外国籍の子どもたちへの日本語教育について質問しました。次に、小倉議員の質問です。小倉議員、防災無線は普段の日でも聞こえにくいのに、台風の時には雨風が強いため、音もうるさく、窓を閉め、さらには雨戸まで閉めている状態で何を言っているのか聞こえないという声をたくさん聞く。このような市民からの声を受け、何度か質問をしているが、 防災無線についての市長の考えを伺いたい。市長、市としても待ったなしの問題なので、現在の防災無線以外の対応についても早急に考えていきたい。小倉議員、昨年の12月定例会時にデジタル用の個別受信機が高額ということで、ポケットベルの周波数を利用した受信機が比較的安く整備できると提案したが、何か検討されたか。市民環境部長、ポケットベルの周波数帯の音波を利用し、防災ラジオへ配信する方法は安価であることから、情報伝達体制を強化する一つの方法として注目している。国の事業等も活用して、個別受信機の導入を検討する中で、ポケットベルの電波の利用が一番安価で効率的であれば、当然この方法を取っていくことになる。小倉議員は他に、公文書等の保管、明けのひまわりフェスティバル、子育て支援、認知症支援について質問しました。次に、箱森議員の質問です。箱森議員、玉戸駅周辺については、市民からいろいろな声を聞いている。玉戸駅は乗降客が多い。人口減少対策や市の活性化にとっても可能性のある地域だと思うが、この玉戸駅周辺を将来どのようにしていくのか。土木部長、都市計画マスタープランにおいては、商業、業務、流通などの複合的な機能集積を図る地区とされている。この地域を活性化させる街づくりを行うことが重要であると考えるが、現在、市街化調整区域に指定されており、市街化を抑制すべき区域となっている。箱森議員、この地域には、旧筑西市民病院の跡地がある。跡地利用の計画は進んでいるのか。保健福祉部長、土地・建物は西部医療機構に資産として承継している。筑西診療所の在り方やそれに伴う設備など医療機構と調整し、市の施策と整合を図っていきたい。箱森議員、あの広い土地に診療所があるだけではもったいない。何か活用する方法はないのか。玉野駅周辺を一体化して何か計画できないか。土木部長、現在のところ具体的な玉野駅周辺整備計画はないが、地域住民の意向を踏まえ、関係部署と十分協議しながら検討していきたい。箱森議員は他に、公共交通基盤整備、新庁舎建設のための基金創設について質問しました。次に、三浦議員の質問です。三浦議員、西部メディカルセンターは開院後1年経ち、患者受け入れの状況はどうか。保健福祉部長、平成30年度と本年10月を比べると、1日あたり平均で入院患者 127.3 人から 148.5 人に、外来患者 333.1 人から 354.1 人となっている。三浦議員、患者、家族の不満の声はまだまだ広がっている。市民の病院に対する満足度の把握と対応はどうか。保健福祉部長、受付の患者相談支援窓口にいただいた意見は、看護部、医療技術部、事務部などの代表で構成する患者サポート委員会で協議し、日々の業務に反映させている。待合室と各病棟のご意見箱に寄せられた意見は、関係部署へ周知し、病院長名で回答を貼り出し、ご意見箱脇にもファイル化して公開している。また、11月に入院・外来患者に満足度調査を実施し、現在集計中である。三浦議員、メディカル側が真面目にやれば、苦情や不満が払拭できるというものではない。改善の努力の内容を広く知らせていくという部分が不足していると思うが、保健福祉部長、広報誌で毎月 Q&A 方式で周知している。市民満足度調査の結果についても、西部医療機構と連携して周知していく。三浦議員は他に、避難所の国の補助、防災ラジオの普及、補聴器への補助、プラゴミ収集について質問しました。次に、小島議員の質問です。小島議員、市の直轄であった地域包括支援センターが民間委託となった経過と理由は、 保健福祉部長、平成18年に市の直営で設置し、高齢者への支援を行ってきた。高齢者人口の増加に伴い、複雑な相談が増加したため、高齢者が一層相談しやすい体制の構築と、センターの機能強化を図るべく、市内で社会福祉事業を展開していた社会福祉法人へ事業委託したものである。なお、国においても地域包括支援センターの機能強化を求めており、そのための民間委託も認めている。小島議員、委託した事業者及び活動の評価方法は？保健福祉部長、各センター自身による自己評価をもとに、市が行政評価を行い、センターごとの総合評価を地域包括支援センター運営協議会で検討いただき、市としての最終評価を決定している。小島議員、委託先の選定に競争原理は働くのか？保健福祉部長、公募によるプロポーザル方式で実施しており、公正な委託先の指定はできていると考える。小島議員、センターの稼働実績が収益に反映される仕組みが必要と考えるが？保健福祉部長、稼働実績を収益に反映させる制度ではないが、市として監督・指導に努める必要がある。小島議員は他に、私有地の売却、防災計画、スピカ・アセットマネジメントについて質問しました。次に、大島議員の質問です。大島議員、要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況は？市民環境部長、避難確保計画を作成しなければならない施設数は、浸水想定区域内に103施設あり、そのうち36施設で計画を作成している。また、土砂災害警戒区域内に14施設あり、そのうち7施設で計画を作成している。大島議員、計画を作成している施設の訓練の実施状況は？市民環境部長、浸水想定区域内にあり、かつ避難確保計画を作成している施設のうち33施設で計画に基づく訓練を実施している。大島議員、計画作成率が低いが、作成していない施設に対し、今後どのような指導を行っていくつもりか。市民環境部長、要配慮者利用施設の避難確保計画は、災害時に円滑な避難ができるよう必要な事項を定めたものであり、水防法に基づき施設管理者にはその作成が義務付けられている。市としても国・県と連携し、年度中に未作成の施設管理者を対象とした実践式の講習会を予定しており、計画作成率の向上に努めていきたい。小島議員は他に、業務のクラウド化、幼保無償化、小学校の英語教科担任の配置、いじめ対策、DV 等支援措置、ほか質問しました。